皆さんおはようございます。10月23日ですね、まだ暑くてね、私も何着ていいか困ってるんですよね。スーツを着ると暑いし、半袖じゃないだろうしっていうですね、難しいところで長袖のシャツを着てますけども、さて、先週まではですね、弟子の掟と題しまして、三条の水訓の中からお話をしてまいりました。イエス・キリストが弟子たちに残された掟というか教えの真髄がですね、マタイの福音書の5章から7章に記されておりまして、その最後は聞くだけじゃダメだと、行わなければ何の意味もないという、その例え話ですね、終わっておりました。で、今日から11月の最後の日曜日まではですね、いわゆる第二世代の弟子たちを取り上げてお話をしたいと思います。今日は、ステファノを取り上げるんですけれども、第一世代の弟子というのはいわゆる十二使徒を中心とする、このイエス様に直接出会ってイエス様から教えを受けた弟子たちですね。これは第一世代としますと、イエス様には直接会わなかった、あるいは会ってたかもしれませんけれども、そんなに深い関わりはなかったけれども、後にですね、第一世代の人たちから教えを受けてイエス様の弟子として活躍した活動した人たち、これを第二世代と私が呼んでいるわけですけれども、そういう人たちのお話をしたいと思うんですね。で、彼らはもちろん中にはイエス様に会ったことのある人もいたと思いますけれども、一度も会ったことがない、あるいは直接話を聞いたことがない人たちもおりました。でもイエス様のことを知っている、イエス様に出会った第一世代の人たち、弟子たちから話を聞いて、そして信じてですね、つまり証言と信仰によってイエス様の弟子になっていったわけです。で、この証言と信仰によってイエス・キリストの弟子になった人たちというのは、言ってみれば私たちと同じなんですね。私たちもイエス様に直接会ったわけではありませんけれども、聖書というですね、イエス・キリストの証言、イエス様のことを記したこの書物を読み、そしてまたそれぞれが信仰によってイエス様と出会ってですね、イエス様の弟子になっているわけですから、そういう意味ではこの第二世代の弟子たちと、私たちは第何百か何千世代目か分かりませんがの弟子たちではあるわけで、同じ似たような状況にあると思うので、この第二世代の弟子たちがどのようにイエス様に従ってどのように弟子道を歩んでいったのかというその姿はですね、私たちの弟子としての生き方、歩み方というものに、第一世代の弟子たちとは違うまた新しいですね、示唆を与えてくれるのではないかと思います。彼らはイエス様から直接学びませんでしたけれども、しかし信仰によって生きた、その信仰による師弟の結びつきというものをですね、学んでいきたいと思うんです。で、今日はその最初の人ステファノなんですが、ちょっとステファノという人はその中でも特別な人で、ご存知のように、教会で最初に殉教した人ですね、最初の殉教者です。そういう意味ではちょっと特別な人ではあるんですけれども、しかしこの彼のについて記されたこの聖書の箇所の中からですね、ステファノという人について学び、また彼の信仰、彼の弟子としての生き方というものを学んでいきたいと思うんですけれども、ステファノは初代教会に持ち上がった問題を解決するために選ばれた、言ってみれば教会の役員さんだったんですね。で、どういう問題であったかというと、このこれは使徒言行録に書いてあることですが、 まあ、ペトロのペントコステの日のですね、不思議な出来事があり、そしてペトロの説教があって、一日に何千人という人が弟子に加えられたと書いてあるんですね。にわか弟子たちが山ほど教会に押し寄せてきたわけです。ですから当然のことながらそこにはいろんな問題が起こったわけですね。で、そのうちの一つとして、ギリシャ語を話すユダヤ人と、クリスチャンとですね、ヘブライ語を話すクリスチャンとの間で、いざこざが起こったというんですね。で、それはどうしてそういうことが起こったかというと、このいわゆる初代教会はですね、聖書によるといわゆる原始共産主義というかですね、このみんなでそれぞれ収入だとか持ち物だとかを持ち寄ってそれを分配して暮らしてたようなんですね。で、まあ漏れ聞くところですね、いまだにそうやって暮らしてるっていうか、そうやって生活してる教会が世界にはあるらしいです。はい、やりますか、うちも。今週中にみんな財産清算して全部ここに持ってきてですね、来週からみんな分配すると、給料稼いだ人は全部教会に入れて全部教会で分配すると、ね、貧乏人はいなくなるし金持ちはいなくなるしね、いいと思いますよ、誰もやりたそうな顔してません、ね、まあでも初代教会はそういうふうにして、やってたんですね。で、その結果この分配で問題が起こったんですよ。うまいこと、でも何千人という人がいたわけですから、みんなにこう平等に行き渡らせるっていうのは難しかったと思いますね。で、しかもですね、この中にはまあ、全てが、まあ、最初の弟子はユダヤ人ですけれども、ユダヤ人の中にもギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人がいたんですね。でヘブライ語を話すユダヤ人というのはこのエルサレムを中心としたユダヤ地域で生まれ育った人たちです。ギリシャ語を話すユダヤ人というのはイスラエルから離れたところで生まれ育った、いわゆるディアスポラと言われる人たちですね。で、何らかの理由でエルサレムに集まっていた。で、その人たちがみんなクリスチャンになって教会にやってきたと。でもこの中心はやっぱりヘブライ語をしゃべるユダヤ人、ギリシャ語をしゃべる人はちょっと次に、だから分配順番からいくと、まずユダヤ人、ヘブライ語を話すユダヤ人に配って、次にギリシャ語を話すユダヤ人に配って、で中にはその働き盛りの人もいれば、年寄りもいれば、子供もいれば、やもめ未亡人の人たちもいたんですね。でどうもこのやもめの人たちがないがしろにされていて、で特にこのギリシャ語を話すユダヤ人、やもめの人たちがないがしろにされていた。だからみんなにこう配っていくから、最後はちょっと減って、あごめんここから半分ずつみたいな、それまで1万円ずつだった、あちょっとここから5000円で、あんたやもめだから1000円でいいねみたいなですね、そういう扱いを受けていて、でこのギリシャ語を話す人たちが、人たちにですね、ちょっとこれはペトロさんまずいですよと、ね、なんで、ギリシャ語を話すやもめの人たちこんな思いしなきゃいけないんですかみたいな、でそういうクレームが上がっていくわけですよね。で教会というところはもちろんイエス様を信じる人たちの集まりなんですけど、みんな罪人ですから、みんな罪人で、みんな不完全な人の集まりですから、当然いろんな問題が起こるんですよ。これ今でもそうです。まあ、私たちの教会はあんまりそんなに甚だしく問題が起こってですね、役員会が夜中までやるということはありませんけれども、そういう教会もあるんですね。あまりに問題が激しくなって教会が分裂してしまうとかですね、そんなこともあるというふうに聞いております。まあそれはまあある程度は仕方がないことですね。みんなその許された罪人の集まりですから、まあ、初代教会の最初からあったわけです、その問題が。でペトロ困りましてですね、いつもいつもこの分配のことで問題が起こるので、こんなことじゃ俺たち伝道できんぞと、ね、イエス様の福音を伝えるために、我々は召されて出て行って世界の人に福音を伝えなさいと言われているのに、ね、毎日、 こちらに麦がちょっと少なかったとか、こっちにお金がどうだったとか、そんなことをいつも言われていると宣教ができないので、そこでこういうことを専門にやる人を選ぼうと、まあ、教会の役員さんみたいなのを選ぼうということになったんです。で、霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選んだと書いてあります。霊と知恵に満ちた評判の良い人、まあ、誰でもいいから選んだわけじゃないんですね、霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びまして、そのうちの1人がステファノなんです。でしかもステファノにだけですね、信仰と聖霊に満ちている人と書いてあるんです。他の6人とはちょっと違う、別格なんです、ね、そもそもが霊と知恵に満ちた評判の良い人ですけれども、さらに信仰と聖霊に満ちていたっていうですね、このステファノ、どれほどの人物だったかということが分かりますよね。でこのステファノはもちろんこの教会のそういうさまざまな問題を片付けていったというか、それを処理していったと思うんですけれども、この使徒言行録の6章からその話なんですけれどもね、6章の8節を読みますと、さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。また ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、すなわちキリキア州とアジア州出身の人々などのあらゆる者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。ちょっと待ってくれと。ステファノ、教会の問題解決するために選ばれた役員のはずなんだけれども、外に出て行って印や奇跡を行って、さらにはですね、多くの人たちと議論して、これをやっつけていたというんですね。教会の問題ちゃんと解決したんかなってちょっと思ったりもしますが、しかし、まあ、それほどまでの人ですから、だからおそらくこの12使徒とですね並ぶような非常に優れた人であったと思うんですね。で、まあ、あまりにも彼が知恵に満ちて、また彼の語る言葉に力があったので、人々はですね、その続きを言いますと、そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆長老たち、立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていったというんです。この間教会の役員に選ばれたのに、あまりにも彼の宣教活動が素晴らしいがためにですね、ユダヤ人たちから妬まれて、嘘の証言を言われて、さらに、まさにこのイエス様が捕まえられた時と同じですよね。民衆長老たち、立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえて、最高法院に連れてった、国会に連れてったというわけです。さらにそこでステファノは聖なる場所と律法をけなしているですね。あるいはあのナザレの人イエスはこの場所を破壊して、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろうとかですね、いろいろこの嘘の証言をいたしまして、ステファノをの、まあ、宣教をやめさせようとしたわけですね。しかしその時、6章の15節に、最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えたってですね。いきなり襲われて捕らえられて、国会に連れて行かれてもですね、まあ、彼はビビるどころか、その顔は輝いていたと、ね、落ち着き払って、もう、まあ、今の言葉で言うとオーラが出ていったというんでしょうかね。まあ、人々はその姿に驚いたことだと思いますけれども、大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは口を開いてですね、まあ、世に言うステファノの説教というのがここから始まるわけです。 で聖書を見ていただくと、この使徒言行録の7章1節から53節まで約3ページにわたってステファノの説教が記録されています。で、新約聖書の中でイエス様以外でですね、個人の話がこれだけ長く載っているのはステファノ以外にありません。パウロの説教も載っておりますけれども、ここまで長くないですね。最長なんです。で、そこで何を言ってるかというと、長い話を短くすると、このイスラエルの歴史なんです。アブラハムから始まってソロモンの神殿建築まで。で、彼はこの人は律法に反することを教えていると訴えられているわけですね。で、それに対してステファノは、いや、私はちゃんとイスラエルの歴史を理解しているし、またその律法にかなって生きている、またこの人は、神殿を汚そうとしているなんて言われてますから、いや、そうではないと、自分はこの神殿の歴史も理解しているし大切にしているということを言わんとしたんだと思うんですけれども、で、このイスラエルの歴史を話しているときはみんな静かに聞いてたんです、なかなかこいつ用紙取るなという感じで、確かにそうだそうだと。ところがですね、最後に、51節からステファノが、大変なことを言っております。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となったのです。天使を通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。心と耳に割礼を受けていない人たち、まあ、ユダヤ人は割礼を受けなければならないわけですけれども、それがユダヤ人の誇りでありですね、それは神に対する服従の印なわけです。でもステファノは、体の上では割礼を受けているけれども、心と耳に割礼を受けていない、つまりあなた方の心は神に向かっていないし耳は神に向かっていないと言ったんですね。最高法院ですよ、国会ですから、ね、もうユダヤの最高の指導者学者たちがずらーっと並んでる前で、あなたたちは神に従ってないと言ったんです。さらにあなた方もそうだけれども、預言者を迫害して殺してきたと。そしてしまいには預言者たちが預言した正しい方、つまりメシアですね、イエス・キリストのことですけれども、暗にそういう、そう、まあ、これではっきり言っておりませんけれども、その正しい方イエス・キリストを裏切って殺すものになったんだと。さらに天使を通して律法を受けたものなのに、あ、それを守らなかった、律法を守らないと言ってですね、よくまあ言いましたね、全く恐れもなく平然とこう言い切ったわけです、すごい、これは、まあ、度胸が座っておりますしね、確信に満ちた訴えでありましたけれども、54節から読みますと、人々はこれを聞いて、激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。聖書に歯ぎしりって出てくるんですね、これ相当大きい歯ぎしりだったんです。みんなでギリギリやったもんですから歯ぎしりしたと。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と、その次ですけれども、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、大声で叫びながら耳を手で塞ぎって、子供が聞きたくないことを聞くとき、聞かされたときにやることですよね。わーって、ね、聞いてない聞いてない聞いてないってね、お父さんお母さんに怒られてるときにね、わーって、あれと一緒ですよね。大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。 人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについたと書いてある。教会の役員として選ばれて多分そんなに経ってないわけですね。でも彼の宣教があまりに素晴らしいので、人々の反感を買い、最高法院に連れて行かれ、そしてこの素晴らしい説教をしてですね、最後に痛烈にユダヤ人を批判したがために、都の外に引きずり出されて、石で撃ち殺されたわけです。でこれはユダヤ人の死刑ですね、石打ちの刑というのが、今でもイスラムにはあるんですよ。今でもイスラムではあるんです、はい。イスラエルでは、認められていた死刑のやり方として石打ちっていうのはあるんですけれども、これは石打ちの刑ではありません。これはリンチですね。ステファノが明らかに律法に反しているということがこの証言されて、そして、判決が下りて石打ちになっているわけじゃないわけですから、あまりにも彼の言っていることがユダヤ人の聞いていた人たちの耳に触ったもんですから、怒りを買って彼は無理やり引きずり出されて石で撃たれて殺されるわけです。でもその時のですね、この最後の彼の言葉というかね、祈りですよね。これが本当にすごい。人々がこの怒りに満ちてですね、耳を押さえてわーと言ってこのステファノのところにやってきて、もう無理やり都の外に引きずり出して、ですね、行くわけですけれども、その時に彼は天を見つめて、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言ったんですね。これはおそらく都を引きずり出される前ですけれどもね、人々が激しく怒って歯ぎしりして、ああこの野郎と言ってる時にですね、ステファノは、天が開いて人の子が立っておられるのが見えるって言ってですね、こう歓喜ですよ。もう本当に幸せな、姿ですよね。ああイエス様がおられるってですね、周りに何百っていう人たちが彼に一斉にこの怒りのなんていうかこの力をですね向けてる最中ですよ。皆さんの目の前で誰かが激しく怒っているのに、ああイエス様が見える、そんなことを言ったらますます相手が怒るだろうと思いますけど、ステファノはそんなこと全然考えてないですね。彼はこの本当にイエス様の方を見ているわけです。いつもね、どんな状況の中にあっても。そして捕まえられて引きずり出されて石を投げられてですね、激しいこの痛みと、そしてもう全身から、流血してですね、もう立っていられなくなっているような状況の中で、やめてくれとは一言も言ってません。彼は何て言ってるかというと、主イエスよ、私の霊をお受けくださいって言って、もう自分の最後はここに来たなということは分かって、私のこの世の人生は終わるんだと、あとは私の霊がイエス様のところに帰っていくだけなんだ、イエス様どうぞ私の霊をお受けくださいと言って最後の祈りを捧げるわけですね。でもその後ですね、脅威なのはその続きですよ。それからひざまずいて、もう全身、石を受けて流血してですね、もう立っていられないような本当にもう気絶寸前のその状況の中で、彼はその体を起こしてね、ひざまずいてるわけです。そして主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだと。 どこにその力が残っていたのか分かりませんが、もう彼はありったけの本当に彼の最後の最後の力を振り絞って体を起こして、その神に捧げる祈りの姿勢をとって、彼らの罪を負わせないでくださいと言って叫ん、そしてこう言って眠りについたと。本当に最後の力を振り絞って死んでるんですね。壮絶ですよね。本当に壮絶。でも彼はこのイエス・キリストを伝えたことによってこんな目に遭ってるわけです。しかも大胆に、そして何のためらいもなくというか、もう相手が誰であろうとはっきりとその罪を指摘してですね、福音を伝えた。そのことによって壮絶な死を遂げるわけですけれども、でも彼は先ほども言いましたけれども、この最後の最後までイエス様を見上げてるんですね。イエス様を見上げてるんです。まあ、ステファノはイエス様に会ったかどうか分かりません。まあ、最初の頃の弟子だからイエス様を見たこともあったかもしれませんけれども、でもこれだけの人でも十二使徒じゃないということは、もっと後でイエス様に出会ったんじゃないかな、救われたんじゃないかなと思いますけれども、彼はこの天を見上げてるんですね。どんなにこの困難が彼を取り囲んだとしても、彼の目線はイエス様に向かってたということです。これこそがまさにイエス・キリストの弟子のあるべき姿ですよ。私たちはイエス様を見てなきゃいけないんです。どんな怒りが向けられて、どんな困難が、あるいはどんな危険が私に向かってくるかということではなくて、イエス様を見上げていなければならない。そしてイエス様を見上げているときに、そこにどんなことが繰り広げようともですね、私たちは本当に幸せでいられるわけです。そのことをこのステファノの最後の姿は教えてくれています。そしてまたステファノは、主イエスを私の霊をお受けください、自分の霊が最後はイエス様のところに行くということを確信していたんですね。またこれも幸せなことです。もう自分の人生は終わりだというときに、ああ自分は死んだらどうなるんだろうか、このまま終わっちゃって俺の人生は何だったんだろうかな、なんてことは彼は言っておりません。イエス様の、私の霊はイエス様のところに帰っていくんだ、お受けくださいって言いますよね。この安心というか、この安堵の祈りですね。そして最後にひざまずいて、主よ、この罪を彼に負わせないでください。もちろんこの祈りは死であるイエス様が十字架上で祈られた祈りですよ。イエス様が、父を彼らをお許しください、彼は何をしているのかわからないでいるのですと言われた、祈られた、あの祈りをステファノも祈っているわけです。まさにこの死の姿をですね、弟子はそのまま受け継いでいる。しかもさっきから言っているように、彼はそのためにあえてひざまずいて、ひざまずいたら余計石が飛んでくるわけですよ。頭を覆いたい、ね、隠れたい、逃げたい状況ですよね。でもあえて彼はその姿を晒してひざまずいて、まさに石を受けながら祈っているわけです。イエス様が山上の水訓で弟子たちに教えられた通りじゃないですか。敵を愛し、敵のために祈りなさい。それを実行したんですね。このステファノの最後はですね、もちろん教会にとって大変大きな出来事でありました。人々は嘆き悲しんでステファノを葬ったと書いてあります。しかし一方でですね、このステファノの死は一人の人の戒心に大きく影響したと思われるんですね。それがパウロなんです。先ほども読みましたように、この人々が石を投げつけている間、 その前か、都の外に引きずり出して石を投げ始めた商人たちは、自分の着ている着物を、着ているものをサウロという若者の足元に置いたと書いてあります。ここにサウロはいたんですね。でも彼は投げてないんです。で、みんなをけしかけてやってこいって言ってですね。で、着物を俺が預かっておいてやるからやってこいって言ってですね。悪いやつですよ。自分は手を下さないでですね。ところがですね、この目の前でね、ステファノがひざまずいて許しの祈りをしているわけですね。壮絶な最後でした。そのことはサウロの心に非常に深く刻まれたと思います。で、このステファノの最後の説教がこれだけ長く記されているっていうのはですね、おそらくこれをそばで聞いていたパウロの記憶に残っていたからじゃないかと思われるんです。で、後にパウロはこれをルカに語ってここに記させたんじゃないかなということも考えられる。でもこの後サウロ、まあ後のパウロはですね、8章の3節を見ますと、一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと書いてあるんです。その前に8章の1節にはサウロはステファノの殺害に賛成していたと書いてあります。サウロがなぜこの家から家へ押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていったんだろうか。これはもちろんサウロは、律法学者の中でもですね、エリートでありまして、ファリサイ派の最高学府を出たエリート中のエリートだった。そして熱心な人だったんですね。でもここまでして、教会を襲い、またイエス・キリストを信じる人たちを捕らえて、捕らえたりする必要はなかったと思うんです。まあ、私はこれはパウロがですね、このステファノの最後を見て恐れたんだと思います。こいつらを野放しにしておいちゃいけない、このまま福音宣教、このままイエス・キリストのことを伝えさせてはいけない、これは大変なことになると。自分たちファリサイ派や律法学者にとっても、またこのユダヤにとっても、あるいはもしかしたら世界にとっても、これは大変大きな影響を与えるかもしれない、そういうこの恐れをですね、ステファノの最後から彼は感じ取っていったんじゃないかなと思われます。だからこそ彼がこのダマスコというですね、イスラエルの北の方の町に、そこにもイエス・キリストを信じる人がいるという話を聞いて行った時に、天から声が響いてですね、サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのかという声を聞いた時に、彼は、ああ、あのステファノが信じた、そして彼をあのような最後に、彼があのような最後になっても祈った、その彼が見ていたイエス・キリストという方は確かにおられるんだなということをですね、イエス様の声を聞いた時にパウロは確信したんじゃないかなと思うんですね。そのダマスコでの劇的な改心にこのステファノの死が関わっていた、ステファノの死がそこに深い影響を与えていたということは大いに考えられることなんです。一粒の麦、地に落ちて死ななければそのままであると、しかし死ねば多くの実を結ぶというですね、このステファノがまさに死んだからこそサウロという一人の人の改心に結びつき、そしてまたサウロを通して後のパウロを通してですね、多くの人たちがイエス・キリストを信じていく、そういうまた新しい展開が広がっていったということです。今日はこの最初の殉教者ステファノのお話でした。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、イエス・キリストを信じるということの本当に真剣さ、その力強さをステファノの エピソードの中から私たちは学びました。このような過酷な状況に私たちは至ることはありません。しかし私たちもそれぞれに福音を伝え、またそのことによって迫害を受けたり、また困難を感じたりしております。どうぞステファノがそうしたように、私たちもいかなる困難に囲まれてもイエス様を見上げる信仰が与えられますように、目の前にあることから恐れたり、おじまどったり、思い悩んだりすることなく、本当にイエス様が私たちを導いてくださるということの信仰のもとに立たせてください。またどうかイエス様の教えを守り、イエス様が私たちに教えてくださったように、私たちもそれぞれの環境の中で実行していくことができますように、またどうか私たちもどのような形でかは分かりませんけれども、しかしイエス様のことを証しし、またそのことによって必ずや誰かの人生が変えられ、イエス様の弟子としてまた新たに加えられていく、そのような働きへと導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。